ますこと心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
では早速この朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにルカの福音書第16章を開いてください。今日は代表して住み見起こし前に読んでいただきます。今日は聖書を開く箇所がたくさんありますので、開くのが慣れない方はこの箇所だけ開いておいてください。ではルカの福音書16章最初に19節から21節まで読んでください。
ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを舐めていた。
はい。8月は私たち日本人にとって死を身近に覚える月です。6日に広島、9日に長崎に原子爆弾が落とされ、今の原爆による死者は増え続けています。今日12日は日航ジャンボ機が御巣鷹山に墜落し500名以上、航空史上最大の死者が出、今なおその家族は亡くなった人を弔うために山に登っています。そして15日は終戦記念日。お盆の時期になりますと多くの人が里帰りをし先祖のお墓参りをいたします。今日賛美しました聖歌623番、いつかは知らねど、再臨の歌ですが、年配の方はご存知でしょう。これは日本の歌で、真っ白き藤の根、緑の江の島という、ね、歌詞の歌です。明治43年、神奈川県逗子海星中学校の生徒12人が乗ったボートが江の島沖で沈没し、12名全員死亡しました。2度ほど映画になりましたが、その時作られた曲がですね、この真っ白き婦人の音、緑の江の島という曲で、このメロディーが聖歌になっているのです。8月は私たち日本人にとって死を身近に覚える月です。それいえ私は毎年お盆の前の聖日礼拝、今日12日ですが、同じテーマで説教をいたします。それは、人は死んだらどこへ行くのか。今日もそのテーマで語りますが、今日は再臨と謙虚についてもお話をいたします。今読んだところ、ルカの福音書16章19節から31節は、イエス様が福音の中で唯一死後の世界について語っておられるところです。この中に3人の人物が出てきます。金持ちとラザロとアブラハムです。このラザロがマルタとマリアの兄弟のラザロ、一度死んでよみがえったラザロかどうかは分かりません、ね、別のラザロかもしれません。いずれにしても、ここにラザロ、アブラハムという固有名詞、いわゆる人名が出てくるということは、これは例えの話ではなく、実は実際に起こったことであるということです。この金持ちとラザロとは、この地上においておよそかけ離れた生活をしていました。金持ちはいつも紫の衣、これは身分の高い者が着る高価な上着です。細布、エジプト亜の柔らかい下着を着て、仕事をすることもなく毎日贅沢に遊び暮らしていました。一方ラザロは全身おできの貧乏人で、犬もやってきてラザロのおできをなめ、仕事も家もなく、金持ちの門前で寝ており、金持ちの食卓から落ちるもの、食べ残しで腹を満たしたいと思っていました。この二人はこの地上ではおよそかけ離れた生活をしていました。では住姉妹、22節から23節を読んでください。
さて、 この貧乏人は死んで御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。
さて、この貧乏人ラザロも死に、金持ちも死にました。金持ちは死んで葬られたとありますので、盛大なお葬式が行われたことでしょう。一方、ラザロについては、葬りについては何も記されていません。誰に看取られることもなく、犬は そばにおりましたけども、一人孤独に死んだのかもしれません。どんなに金持ちでも、どんなに権力者でも、人間はすべて死にます。どんなに死から逃れようと思っても逃れることはできません。みんな死、この地上の人生の終わりが来ます。ヘブリ書9章27節、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにと書いてある通りです。しかし死は人間の、終わりではありません。人間は死後行くところがあるのです。貧乏人ラザロは死んで、ここに御使いたちによってとあります。アブラハム、旧約聖書の人物で信仰の父と言われた人の懐へ連れて行かれました。一方、金持ちはどこへ行ったでしょう。23節、ハデスで苦しみながら目を上げると、遥か彼方にアブラハムが見え、しかもその懐に自分の家の食卓の下にいた貧乏人ラザロが見えました。金持ちはハデスに行きました。ハデスはというのはギリシャ語です。ヘブライ語でシェオルと言い、日本語では読みと訳しています。実はラザロもアブラハムもですね、そして金持ちも読みですね、ハデスシェオルに行きました。この聖書の箇所はイエス様が十字架にかけられる前、復活の前に語られたところです。イエスキリストの復活までは、全ての人はですね、全ての人間は死んだらシェオル、読みへ行きました。ではここに何かを挟んで、創世記37章を開いてください。33節から35節です。では隅書姉妹読んでください。37章の33から
35、はい、父はそれを調べて言った。これは我が子の長服だ。悪い獣にやられたのだ。ヨセフは噛み裂かれたのだ。ヤコブは自分の着物を引き裂き、荒布を腰にまとい、幾日もの間その子のために泣き悲しんだ。彼の息子娘たちが皆来て父を慰めたが、彼は慰められることを拒み、私は泣き悲しみながら黄泉にいる我が子のところに下っていきたいと言った。こうして父はその子のために泣いた。
はい、ここはヤコブのところです。12人の息子を持ったヤコブは、その一人愛するヨセフが死んだと知らされると、実際は生きていたわけですけれども、その子ヨセフのために泣き悲しみ、そしてこう言います。私は悲しみながら黄泉にいる我が子のところへ行って下っていきたい。ヤコブは自分の子ヨセフが死んで黄泉シェオルに行ったと思い、自分もそこへ行きたいと泣き悲しんで言います。このヤコブはアブラハムの孫にあたる人物です。旧約の時代、人間は死んだらすべて黄泉に行きました。伝道者の9章10節には、私だけ読みいたしますけれども、日の下であなたに与えられた虚しい一生の間に、あなたの愛する妻と生活をちょっと間違えました、実節の方です。あなたの手元にあるなすべきことは皆自分の力でしなさい。あなたが行こうとしている黄泉には働きも企ても知識も知恵もないからだと、こう書いてあります。 つまりあなたは読み、旧約の人は皆読みに行ったのです。ルカの16章に戻ってください。アブラハムとラザロが行ったところも読み、金持ちが行ったところも読みです。はい、では住姉妹24から26までを読んでください。
彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。アブラハムは言った。声を思い出してみなさい。お前は生きている間良いものを受け、ラザロは生きている間悪いものを受けていました。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。そればかりではなく、私たちとお前たちとの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。
はい、金持ちは遥か彼方に見えるアブラハムに言いました。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。一方ラザロは読みで慰められています。ラザロとはヘブライ語で、ヘブライ語のエルアザルの短縮形で、神が助けという意味です。この地上では恵まれず不遇だったラザロは一つの希望、やがてこの地上の生涯が終わったらアブラハムの懐で慰められる神に対する信仰を持っていました。一方金持ちは生きている間この地上の生活が全て、死後の世界や永遠など考えようともせず、哀れみの心もなくこの地上の贅沢に、地上で贅沢に暮らしました。この地上の生活で金持ちとラザロはおよそかけ離れた生活をしましたが、死後の世界においても2人は逆の意味で、ね、かけ離れた状況に置かれました。26節、そればかりではなく私たちとお前たちの間には大きな淵があります。ここからそちらへ渡ろうとしても渡れないし、そこからこちらへ越えてくることもできないのです。これから読みにはですね、炎による苦しみの場所と慰めの場所があり、その間には大きな淵、隔たりがあり、お互いに越えてですね、移ることはできないということです。実は聖書の全体と他の外典とかを調べますと、読みには4つの場所があります。2つが人間のための場所、2つが天使のための場所です。人間が行く読みはこのアブラハムの懐、これパラダイスです。それとなんですね、金持ちが行った苦しみの読み、アバドンと言います。天使のための場所はですね、アビスとタータラスという場所です。ですね、第2ペテロ2章4節にこのような御言葉があります。神は罪を犯した御使いたちを容赦せず地獄に引き渡し、裁きの時まで暗闇の穴の中に閉じ込めてしまわれました。暗闇の穴の中に御使いは閉じ込められたとあります。これをアビスという場所です。ですから読みには4箇所あって、2箇所が人間のため、2箇所が天使たちのためです、ね。そしてルカの16章25節で、ここで25節においてですね、アブラハムは言った。声を思い出してみなさい。お前は生きている間に良いものを受け、ラザロは生きている間に悪いものを受けましたね。しかし今ここで彼は慰められ、お前は苦しみもだえているのです。死後の世界においては人間は無になるのではありません。記憶も感覚もあるということです。声を思い出してみなさい。地上のことを思い出される記憶があるですね。お前は苦しみ、ラザロは慰められている、感覚もあるということ。死後の世界は無になるのではありません。はい。 では少し後のルカの福音書23章を開いてください。では住島へ23章の42節43節を読んでください。
そして言った、イエス様、あなたの御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。イエスは彼に言われた、まことにあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。
はい、まあ、有名なところですが、イエス様が十字架にかけられた時、二人の犯罪人も左右に十字架にかけられました。そのうちの一人が十字架の上で自分の罪を悔い改め、イエス様を受け入れ、そして言いました。42節、イエス様、あなたの御位の位にお着きになる、御国の位にお着きになる時には私を思い出してください。それに対するイエス様の答えです。43節誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この犯罪人は十字架で処刑された後どこへ行ったでしょう。ラザロと同じアブラハムの懐、黄泉の慰めの場所、そしてイエスへ行きました。そしてイエス様は私と共にとおっしゃるので、イエス様もですね、黄泉に行かれました。イエス様がおられるところ、そこがパラダイス、天国です。では使徒の働き2章に移ってください。ステップを追いながら話しますので、どうぞよちゃんと理解をしていってくださいですね。じゃあ使徒の働き2章の27節です。では住島へ読んでください。
あなたは私の魂をハデスに捨てておかず、あなたの聖者が朽ち果てるのをお許しにならないからである。
はい、ちょっとその次の説明に移る前に整理しますとですね、黄泉には人間のために2つの場所があり、アブラハムの懐、慰めの黄泉と、金持ちが言った苦しみの黄泉があると。十字架でイエス様を受け入れたですね、犯罪人はですね、慰めの黄泉に行き、イエス様もそこに行くとおっしゃいました。そこまでは理解してくださいね。旧約の時代は死んだ人はみんな黄泉に行ったのです、ですね。さてここです。これは今読んだところは詩篇16編の実節からの引用ですが、ダビデがイエス様について語ったところです。27節、あなたというのは父なる神様ですね、は私イエス様ですの魂をハデス、黄泉に捨ておかれずと書いてある。置いたままにされないでと書いてある。イエス様は十字架で死なれた後、アブラハムのもと一度黄泉へ行かれましたが、黄泉にとどまることはですね、ありませんでした。ここに捨ておかれずと書いてある通りです。ではどうなったでしょうか。次エペソ4章に移ります。8節9節です。では住島へエペソ4章の8節9節を読んでください。
そこでこう言われています。高いところに登られた時、彼は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたという言葉は、彼がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょう。
彼というのはイエス様のことです。そこでこう言われています。高いところに登られた時、イエス様は多くの捕虜を引き連れ、人々に賜物を分け与えられた。この登られたということは、イエス様がまず地の低いところに下られたということでなくて何でしょうと書いてあります。イエス様はまず地の低いところ、ハデス、黄泉に下られ、アブラハムの懐です。次に高いところと書いてあります。父なる神様の身元に登られた時に、ここに多くの捕虜と書いてあります。黄泉の慰めの場所にいる人々、アブラハム、ラザロをはじめ、旧約時代の信仰者、ダビデやモーセですね、多くの信仰者を引き連れて天の父なる神様のもとへ登られました。 イエス様が復活し天に上げられた時に黄泉にいる者と一緒にですね天に上げられたと、このように書いてあるのです。ですからイエス様が復活された今、黄泉の慰めの場所パラダイスは天にあり、旧約の聖徒たちもね皆そこにいます。理解できましたか？ここまでですね、よく理解してください。そういうことです。はい、ではもう少し行きましょう。人の働き7章に移ります。54から56です。じゃあ住島読んでください。
人々はこれを聞いて腹綿が煮え返る思いでステパノに向かって歯ぎしりした。しかし聖霊に満たされていたステパノは天を見つめ、神の栄光と神の右に立っておられるイエスとを見てこう言った。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人々は大声で叫びながら耳を覆い、一斉にステパノに殺到した。
はい、まあ、そこまででいいです。56節まで。これは初代教会最初の殉教者ステパノのところです。ステパノとは前に語りました勝利の冠という意味。信仰の戦いを貫いたステパノは当時のユダヤ教指導者により迫害を受け石打ちに遭いましたが、ステパノが天を見上げると神の栄光と神の右に立っておられるイエスを見ました。ですね、普通イエス様はもう仕事を終えて御座の右に座しておられると、ね、宮座を終えて座しておられると書いてありますが、これは殉教者ステパノを迎えるために立っておられたのです。はい、59節から60節読んでください。
こうして彼らがステパノに石を投げつけていると、ステパノは主を呼んでこう言った。主イエスよ、私の霊をお受けください。そしてひざまずいて大声でこう叫んだ。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。こう言って眠りについた。
こう言って眠りについた。眠りというのはあの聖書の中でですね、3つの意味があります。でその1つが肉体的な死を眠りと聖書は言っています。霊的な眠りも眠りと、まあ、そのようにも言っていま す, です、ね、肉体的な死を迎えました。こうしてステパネは最初の殉教者として神とキリストがおられる天に迎えられました。アメリカのシカゴに D.L. ムーディ、皆さん名前は聞いたことあるでしょう。有名な伝道者がいました。彼もですね、ステパネと同じような天国の幻を見ています。ムーディが天に召されるとき、天が開け、輝く神の栄光と無数の天使がムーディを迎えている幻を見ました。そのときムーディは、これが死か、これが死ならば私に死はないと、こう言って天に召されていきました、ね、皆さんが天国に行くときにですね、多くの天使たち、神の栄光と天使たちがですね、兄弟姉妹あなたを迎えてくれます、ね、まさにステパノがそうだったのです。兄弟姉妹、ですからイエス様が復活され天に上げられた今、イエス・キリストを救い主と信じるクリスチャンはこの地上の生涯が終わると、その霊はステパノやムーディのように直ちに御使いによって天に上げられます。もうイエス様は天に上げられていますのでですね、皆さんも天に行きます、ね。まあ、全てのクリスチャンには最低1人の天使がついています。天使は2メートルから大きい天使は50メートルぐらいあるそうです。クリスチャンの中には天使が見える人もいます、まあ、そういう賜物を持った人がいます。ある人、まあ、姉妹ですがですね、天使が見えるんですね。でご主人が の天使が見えるんですが、ある時ご主人が帰っていた時、天使が離れてですね、後からついてきた。でそれでご主人に、あなたお酒を飲んだでしょうと言ってバレたかという感じでですね、天使が離れてついてきたと、まあ、そのようなですねお話もあります。多くの場合天に召されるとき天から天使が迎えに来ます。 天からもう別の天使が迎えに来て、地上の天使と両脇を抱えられて、ね、天に昇ると、まあ、そのようなお証しは時々聞きます。その時に、まあね、天に上げられる時、自分が住んでいたというか、まあ、肉体を見ながらですね、天に上げられると、まあ、そのようなお証しを聞きます。人間として生まれた全ての人の中で、ただイエス様だけが復活の体、栄光の体を今持っておられます。天に召されたクリスチャンはまだ復活していません。霊という形で天国で存在しています。皆さん、霊にはちゃんと形があります。空気のようなですね、つかみどころのないものではありません。ですから誰だか分かります。ちょうど日本刀にはですね、剣と鞘がありますね。まあ鞘は剣の形にですね、そのカーブにちゃんと作られているわけですね。そのようにこの鞘が肉体、剣が霊です。ですからですね、鞘の中に肉体が入っているように、あなたの体の中に霊があります。で、霊はきちんと形があるということです。しかしですね、ですから鞘と剣の形が一体のように、霊にも形があります。しかし今の時点で復活の新しい体はまだですね、クリスチャンは持っていません。はい、第一テサロニケ4章を開いてください。16節、17節です。では住島読んでください。
主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも死と共にいることになります。
はい、このところはイエス・キリストの再臨を記したところです。皆さん、再臨という言葉は聞いたことがありますね。再臨は2段階に起こります。空中再臨、つまり軽挙と地上再臨です。イエス様が乙女マリアを通してお生まれになったのを初臨と言います。そしてイエス様が復活して天に上げられ、再びこの地上に戻ってこられる、これを再臨と言います。イエス・キリストの再臨をもってこの世、今の私たちの時代が終わります。今の悪が支配する世界がイエス・キリストの再臨をもって終わりを告げます。だから人類が全部滅びるようなですね、そういうに地球の終わり方はありませんですね。イエス様の再臨をもって今の時代が終わります。週末には7年の大観覧時代が到来しますが、神の子クリスチャンはその7年前に天に上げられます。観覧前に上げられます。これを空中軽挙と言います。先ほど賛美しました623番の5節にこう書いてありました。携え上げられ、主イエスに抱かる、その日の喜びいかばかりぞ、備えは終われり、いざ来たりたまえ、花婿なる 主よ救い主よ、とこう書いてあります。皆さんは敬虚されますか、ね、敬虚される準備がありますか。少なくとも皆さんは提供されるときに、この地上にあるものをすべて手放さなければなりません。どんなものでもこの地上に執着を持っていたら、そのものがあなたをこの地上に結びつけます。ですからね、提供のときにあなたは後ろを振り返ることになるのです。ロトの妻がそうでした。そのとき地上に残されます。だから提供のときには全部ですね、手を離すことができるように、その準備だけはしておいてください。景況はいつ起こるか、いろいろと説がありますが、大観覧前にですね、起こるという見方が一般的です。まあ、他の説を説いている先生方もおられます。はい、16節、主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者が初めによみがえりと書いてあります。 イエスキリストが天に現れるとき、キリストにある使者、イエスキリストを信じてすでに天に召された人々、もうこの教会でも開拓以来16名が天に召されましたが、その人たちが初めによみがえり、復活の新しい体を持ちます。その後まだ敬虚の時、この地上に残されている人々ですね、その人たちが一瞬にしてですね、復活の体に変えられ、雲の中に一挙に引き上げられ、空中でイエス様に会います。これを空中敬虚と言います。このことは第一コリントですね、15章の52節にこのように書いてあります。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのですとあります。敬虚の時にこの地上にクリスチャン残っていたら、そのクリスチャンは瞬間的に変えられて、栄光の体に変えられて、天に上げられ、イエス様にお会いするということになります。17節、このようにして私たちはいつまでも死と共にいることになります。敬虚は敬虚の後ですね、地上再臨があるわけですけども、はじめに千年間のこの地上の千年王国、その後新天新地、全く新しい宇宙が創造され、永遠に神とキリストと聖霊様が臨在され、天使とイエスキリストにあがなわれた全てのクリスチャンが共に住むことになります。もう涙も別れも死もありません。完全な永遠の天国、御国天国です。これがイエスキリストを救い主と信じるクリスチャンの死後の世界です。ではキリストを信じることなく死んだ人はどこへ行くのでしょうか。キリストを信じることなく死んだ人、その人は全て読みハデスに行きます。そして最後の審判までずっと読みにとどめ置かれます。黙示録の20章を開いてください。はい、11節12節住島読んでください。
また私は大きな白い御座と、そこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って、跡形もなくなった。また私は死んだ人々が、大きいものも小さいものも、御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って、自分の行いに応じて裁かれた。
はい、ここは最後の審判の場面です。まあ、詳しくは黙示録の公開説教の時にですね、お話しいたしますが、千年王国が終わり、新天新地が作られる前です。黄泉にいる全ての人が、この世で身分の高い人も低い人もですね、ここに大きいものも小さいものもと書いてありますが、王であっても一般の庶民であっても、すべて白い御座、父なる神様とその右に座しておられる子羊キリストの御座の前に立たなければなりませんですね。実はこの黄泉にいるものもですね、審判を受ける前によみがえるのです。つまり肉体を持つのです。焼かれるための肉体を持ってですね、蘇って審判を受けるのです。そこで数々の書物、その人の一生、行ったこと、言ったこと、思ったことまで全て公にされ、その書物に従って裁かれます。はい、20章の14から15を読んでください。
それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。
はい、罪ある者は誰一人天国へ行くことはできませんですね。20章、黙示録の20章です。14、15です。 神様の前に裁かれ永遠の火の池、これをゲヘナと言います。投げ込まれます。もともとゲヘナというのは人間のために作られたところではありません。マタイの25章に悪魔とその使いのために用意されたとこう書いてあるのです。そのゲヘナに人間も投げ込まれる形になります。はい、では少し前の黙示録19章の20節読んでください。
すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の刻印を受けた人々と獣の像を拝む人々と惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたままで投げ込まれた。
火の池ゲヘナに最初に投げ込まれるのはですね、反キリストと偽預言者なんです。で次に投げ込まれるのが20章の10節読んでください。
そして彼らを惑わした悪魔は火と硫黄との池に投げ込まれた。そこは獣も偽預言者もいるところで、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受ける。
獣も偽預言者もいるゲヘナにで、ね、次に悪魔サタンが投げ込まれます。彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けます。そのゲヘナの日にですね、最後の審判の後罪ありとされたものがですね、投げ込まれるのです。ここに記されているように、人々を惑わした反キリスト偽預言者サタンもおり、彼らは永遠に昼も夜も苦しみを受けます。兄弟姉妹、魂はもう絶対に救われなければなりません。人はキリストを信じてもいい、信じなくてもいいということではありません。信じなかった人は必ず裁かれるのです。14節、それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。死もハデス、黄泉も火の中に投げ込まれ、つまり死というものもなくなり、ハデスもなくなるということです。どういうことでしょうか。人間は兄弟姉妹、永遠に生き続けるのです。それは天国で生き続けるか、地獄でゲヘナで生き続けるかなるんです。どちらかで生き続けるのです。終わってしまう、消滅しまうことはないのです。死もハデス、黄泉も火の池に投げ込まれる。人間は究極的には天国で永遠に生きるか、火の池ゲヘナで永遠に苦しむか、その2つしかですね、行くところはないのです。今日は人は死んだらどこへ行くのかについて語りました。救われ天国に行く方法は1つです。私たちの罪の身代わりに十字架にかかって打たれ、血を流し死んで復活されたイエス・キリスト様をあなたの個人的な救い主として信じ受け入れることです。救いは個人的なものです。家族を代表してあなたが救われることはありませんですね。救いは個人的なものです。あなたのものです。最後にですね、いくつか質問、よく質問されていることについてですね、たくさん質問あるんですけど、3つぐらいお話をします。第1、赤ちゃんは死んだらどこへ行くのですか。この問題があります。実はこのことは聖書にはっきり記されていないのです。どこへ行って赤ちゃんについては記されていません。ただ赤ちゃんを亡くしたお母さんがですね、本当にイエス様に前に出て、赤ちゃんがイエス様に抱かれている幻を見たという証はですね、時々聞きます。だから主は憐れみを持って赤ちゃん天国に召しておられると思われますけども、これは御言葉に書いてあることではありません。2番目ですね、幽霊、つまり仏教でいう成仏しないままの霊はですね、あるのかとですね、そのようなものはありません。死んだ後天国に行くか黄泉に行くかでですね、黄泉から出たり入ったりすることなどはありませんですね。それは悪霊の技です、ですね、それは悪霊の技です。一回黄泉に入ってまた出てくるということなどはありません。次の問題、セカンドチャンスはあるかという問題です。黙示録の今読んだ20章の12節から15節を読むと、命の書というのが出てくるんです。 読みにいる人も命の書に書かれているのかという問題がありますですね。つまり読みにいる人の中からもですね、死んでからも救われるチャンスがあるのか、これをセカンドチャンスと言います。牧師の中にもセカンドチャンスがあるという先生とないという先生にはっきり分かれています。例えば久保有正先生は聖書的セカンドチャンス論と言って、まあ、セカンドチャンスがあるということを言っておられますが、それを否定する先生もおられます。私はかつてセカンドチャンスがあるという立場で説教したことがありますが、セカンドチャンスははっきりと聖書に記されていません。ですからはっきりとですね、今ははっきりと言い切ることはもう避けた方がいいと考えています。あるかもしれないけどないかもしれないとですね、聖書にはっきり書いてないのです。いずれにしても生きている間にイエス・キリストを信じて救われる、そして死後永遠の御国天国にですね導かれる、そのために私たちは生きている間に多くの人にイエス様を伝えるですね、福音伝道をしなければならないということです。そこに専念した方がいいと思います。そしてこの地上の生涯をやがていく天国のための準備期間として使ってください。クラシマ、天国の宝はですね、天国に宝をあなた持っていくことはできません。あなたが死ぬときですね、この地上の宝をどんなに財産を持っててもそれと一緒に天国には行けませんですね。しかし先に送っておくことはできるんです。前もってどんどん送っておくことはできるわけです。だから今のうちからですね、天国にどんどん先に送っとってください。そうすれば行ったときに、あ、こんなにたくさん私のね天国の宝があると、あなたはその、ね、祝福を受けるんです。死んだときには持っていけませんですよですね。そのことを覚えてください。そのことを知ってですね、この地上で主の業に励む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。ではどうぞ御名を。